サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
そこで開発でちょっと苦労したなみたいな。
ああそうですね、
はいはい、
やっぱり何といっても項目が凄まじく多いので、
はい、
まあ、ライフタップも1000以上の項目を扱ってるんですけども、その入力チェックですね、はい、ちゃんと入ってるのかとか、
あ、はい、
ちゃん そのチェック処理みたいなものがものすごい途方もなく時間がかかったというところが、あと開発するときにかかったなって。
ね、そうなんです、はい、各施設にピアリングしたりとかそういうこともされてたんですかね、
はい、もちろんさせていただいて、
はいはい、
で結構意見が分かれるなっていうところをちょっと正直お話しすると、
どんなふうに、
やっぱり老健さんとかですと、
はいはい、
アセスメントって専門職の方がやるべきだっていう、やっぱり意見が結構強いところがあって、
はい、
介護スタッフさんが入れるっていうのにちょっと難色を示されることがたまにあると。でその一方で徳代さん全然もう180度違っていて、
はい、
利用者さんのことよく知ってるのって一番介護士だよねってことで、スマホで介護士が入れるっていうコンセプトをすごく気に入っていただいてると。なんでちょっと意見が結構分かれるっていうところが大変だったというか、はい、うん、やっぱり特性が出るんだなって感じたところですね。
だからどっちの方向にターゲット向けて進める感じが難しい。
そうですね、
そうなんですか。あとは結果的には介護スタッフが使えるっていうような。
そうですね、そこに、はい、結局フォーカスをして、
はい、
それが、はい、多分効率化のポイントだろうと思って、はい。
あ、そうですね。なんで今の業務プラスせなあかんねんっていうのもあるんですけど、そういうのにちょっとアレルギーが ある方っていうのが、うん、すごく多いので、そんなん苦手やし、そんなん嫌いやしっていうとこが、なかなか説明聞いてくれないみたいな、はいはい、とこあるんですけど、その辺のとこ、どうなんですかね。
やっぱり、スマホだったら入れられるよっていうところが大きいかなと思っていて、
はい。はい、
ライフタップ作るときにある施設さんにこの導入させていただいて、ちょっと試させていただいたんですけども、
はいはいはいはい、
実はその時に操作説明って実はしてないんですよ、介護スタッフさんに対して。
あ、そういう取説みたいなのもなくて、
そんな中でも、はい、はい、そんな中でも普通に入力をされているので、
は
い、ここは多分問題なく入力できるなと思いますね。はい、
あ、そうなんですね。なんか取扱説明書とかあったらね、それ見るのだけでも結構めんどくさい。
そうなくても入れられるようにしないとというところが、
は
い、
そこがポイントですよね、はい、あとライフタップとかライフ入力で進んでいくところに対しての施設のこう変化とか効果っていうのはどういうこと見込まれるんでしょうか。
やっぱり一つが、はい、入力の効率化ですね、うん、
はい、
なので利用者さん一番知ってる介護スタッフさんがスマホで入れるということがやっぱ一番効率化につながるというところがあるかなと思っていて、でテストで使っていただいたその施設さんで、
はいはい、
ちょっとライフタップ使っていただいた時にどのぐらいの時間でライフ入力できてるのかなってちょっと分析をしたことが実はありまして、
はい、
でそれ見ていくとちょっと面白いのはやっぱり現場に近いスタッフさんほど入力の速度が速いっていうデータがやっぱり出てきてて、
はいはいはい、
やっぱりそうなんだなと、でそれなんでかっていうとやっぱりその利用者さんの様子をすぐに頭で思い出せるからっていうところですね、
はいはい、
考える時間がやっぱり思い出す時間がかかっちゃうので現場から離れれば離れるっていうのが実際の利用状況からも見て取れるんで、はい、介護スタッフさんに入れてもらうことでの効率化っていうのが一つ効果としてあるかなと思います ね、
そうですね。
でもう一つはやっぱり部屋の質向上みたいなところもやっぱりあるかなと思っていて、介護スタッフさんがアセスメント入れることで意識が変わったっていう声もあります。アセスメントの意識が変わったし、利用者さんのどこをチェックすべきかっていうところが分かってきたっていう、まあ、これ多分ライフのメリットの一つかなと思いますけど、うん、そういう質の向上につながるようなところがあるかなと思うのと、あとこれはちょっと別の施設さんで聞いたことなんですけど、 介護スタッフさんがその専門職がアセスメントをするということに興味を持つようになったというか、アセスメントスキルに興味を持つようになったっていうようなちょっと声も聞けて、はい、まあ、新しいキャリアの気づき方みたいな、なんかそういうところにつながるんじゃないかっていう声も出たりとか、
そこ大きいですよね、まあ、本来の科学的介護の真の狙いというのは多分その辺のところ
、そうですね、はい、ね、実際入力に関わっただけでこういう意識が変わってきてるんで、フィードバックが来るようになるとそこだいぶ変わってくるんじゃないかなっていうのは、はい、
さらにね、
できるかなと思いますね。今までなかったことですからね、はい、そういう他の施設と同じ評価軸で評価されるというのは
そうですね、
いい面も悪い面もあるかもしれませんけど、ま
こういうのって在宅も広がっていくんですかね。
そうですね、今在宅でもその実証実験みたいなことをやってるので、国の方で、はいはい、次の法改正あたりから在宅にも入ってくるんじゃないかなって言われてる、
ね、提供票を切りながら入力もせなかみたいな。
そうですね、提供票もライフも入れるというのがそろそろ始まるかも。
便利なライフタップなんですけど、こう無料で試せるとかはあるんですか？
一旦今は一部屋あたり350円という設定を実はしてるんですけど、
一部屋、はい、
はいはい、多くの方に使っていただきたいっていうところがあるので、うん、その無料トライアルみたいなところも検討していきたいなとは思ってますんで、はい、はい、声が集まれば集まるほど、はい、そういうところは、はい、
あ、そうです
ね、いけると思うので、はい、
あ、それはもう大手とか中小企業とか関係なく、
そうですね、まず使っていただいてっていうのはもちろん、はいはい、検討はしているところです。
入力するのって今お話聞いたらライフタップを使ってっていう時は管理者を決めてってなってるけど、もともとそうじゃない時もみんなで入れていくもんなんですか？
みんなで入れていく施設さんもあれば、たった一人が全部入れるケースもあるという、
はい、
ルールが決まってるわけじゃそこはないです、
ね、うんうんうん、まあ、施設ごとに、
そうですね、あの IT に詳しい方がいるともうその方が結構、うん、入れることになるケースが多かったりしますけど、
う
ん、
そうですね、
うん、入力するのって文字も打っていかなあかんのですか？
あとですね、あの必須入力の項目は選択項目だけなんですよ。なので、うん、そこは文字は提出ではないですね。ないんです
ね、はい、うん、なんかあの私ケアマネージャーなんですけど、はい、アセスメントするときに選んでいくけど文字も入れたり、そこでこう表現しないといけないことがあって、うん、まあ、そうなると結構大変だなと思ったんですけど、私らとかやったらもう元からそれをするのに慣れてるというか、うん、してるからなんでしょうけど、施設ってまあこれが始まってやっぱりみんな戸惑いがあって、その項目も多いし大変なんだなって今お話を聞いて思ってたんですけど、なんかお話聞いてて入力項目が頭に入ると利用者さんのどこを見ないといけないかっていうのは分かってくるじゃないですか、
うんうん、はい、
だから国が言ってるからとかじゃなくって意識も変わって来ることにつながってるんだなっていうふうに思いました、
うん、あとは個人に対するフィードバックっていうところも来ると言われていて、はい、例えば同じ要介護度の方と比べてどうなのかっていうところもフィードバックとして来るというふうに言われてるので、やっぱりそういうデータ返ってくるとますます介護スタッフの方も、あの多分データを使って介護をしようっていう意識ではないと思うんですけど、ケアの質を良くするための手段として多分ライフを必然的に使っていくようになるんじゃないのかなとは、はい、うん、思います。
そのライフをこうしてよっていう立場の管理者の人がこうやってきっちり説明するのが邪魔くさいんで、厚生労働省がこう言ってるからやれみたいな感じになる。じゃどうしてもね、あのそんな面倒くさいからやっちゃう人も多いと思うんで、そうなるとはぁってなんでそんなやらなかったのみたいな感じに、
そうですね、
ぐちゃぐちゃになる、
うん、自分たちのケア、あの利用者さんのためになるんですよっていうところが言えるようになると、
そうですね、
進める立場がね、そうやって時間取ってきっちり言えるかっていうところがポイントだと思うんですけど、なかなかめんどくさいですよ。今後のコニカ・ミノルダさん の,、はい、あのまあ、ライフタップ含めどういう感じで展開していくのかなっていう。
あ、そうですね、ライフあの始まってその新しい加算がついてきましたけども、うん、
はい、
あのやっぱ介護保険の財源って一定なので、 ライフに加算がついたということはやっぱり他が減っていくっていうのがやっぱり出る部分なので、はい、やっぱりこの経営においてライフ対応というのはどうしても必須になってくるかなと思います、うん、そんな中で、まあ、そのライフ対応する中でのポイントはやっぱり入社さんをよく知っている介護スタッフさんを巻き込んでいくというところで、うん、その巻き込むためのツールとしてライフタップを使っていただけると介護スタッフさんを説得しやすくなる側面もあるかなと思うので、ちょっとぜひともご興味あればというところになります。はい。
今後は在宅とかデイとかは、みのるたさん的には広げていくっていう。
まだそれは。実は、コニカミノルタとしても、はい、はい、在宅にももちろん、はい、進めたいというところがあって、はい。はい、まあ、実証実験をやったりとかっていうところは実はあります。はい、はい。今は施設がメインですけども、
はい。はい、ね、コニカミノルタさんのスタッフは全部スマート介護士のね、資格を持ってるみたいなところが、ちょっとそこが私もピンときたんですけど、今後も新入社員さんという
のは、そうですね。はい。そう、はい、私も含めて皆さん、はい、その試験を取るようにという、はい、まあ、望んで取ってるところ もちろんあります
ので、
はい。
ス
マート介護士を取って、はい。はい、そもそもやっぱりどんな介護系の IT ロボットがあるかっていうところを知るっていうところが一番我々重要なので、
うんうん、
そのためにも資格を全員持つというところをやってますね。
今日はお忙しい中お時間取っていただいてありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、はい、今日はコニカミノルタの佐藤隆さんに科学的介護について企画開発のお話をお聞きしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。